ハロー針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター救急科医師チェン・ミニー先生、水田紀明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ、チェン先生、水田先生、今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は救急科の医師2人で担当してるんですけれども、せっかく夏休み入りましたので、夏を安全に楽しく過ごすためにというテーマで話していきたいなと思っています。
はい、やっぱり夏ってね、夏休みに入って病気をされる方、はい、怪我をされる方って結構多くなるかなと思うんですけれども、はいはい、どういったことが主になってきますか。
そうですね、やっぱ夏なので熱中症多いですし、はい、あとはアウトドアとかスポーツされる方が多くなってくるので、山とかに入ったら蛇とか虫刺されにされたりとか、イノシシに襲われたりとか、そういう方もいらっしゃいます。あとはスポーツで事故起きたりとか、姫路は海にも近いので水難事故に遭われたりとか、はい、そういう方が搬送されることが結構ありますね。
やっぱりそうなんですね。はい、
熱中症に関しては、やっぱり昔に比べると温度もかなり上がってきてますので、個人で認識を変える必要があるかなとは思ってます。
そうですよね、やっぱり熱中症よく最近はニュースでも話題になってますもんね。
そうですね、特に高齢者は要注意で、高齢者我慢強い性格もありますけれども、はい、体温を調整する体の機能も鈍くなってますし、あと暑いなって感じる感覚も結構鈍くなってしまいますので、周りがしっかり注意してあげなくちゃいけないかなと思っています。
はい、
で結構搬送される方だったら屋外じゃなくて室内にいてけれども、エアコンつけてなかったりとか、暑くてもすごく着込んでしまってる高齢者の方も結構いらっしゃるので、気をつけてあげないといけないなというふうに思いますね。
周りが気をつけないとってことですね。
はい、そうですね、
周りを気をつけるという形で、ご高齢の方も含めて お子さんですね、自分で自覚できない方が多いですので、そういった方に関しては周りの家族とか、職場の方が環境調整をしてあげることが必要で、そしてまたこまめにチェックしていただく必要があるかなと思います。
そうですね、こまめにっていうのも大事なことですよね。はい、予防法としてはどんなことがありますか。
そうですね、さっき言ったように屋内で、屋外だったらもちろん水分取ってもらえたりとか、こまめに休憩を取るとかが必要ですけれども、はい、屋内だったらもうエアコンも我慢せずにつけるっていうことが大事かなと思います。であと水分に関しては1日ペットボトルの小さいの2本以上は飲むことが一応推奨されてますので、はい、気をつけて生きたらなというふうに思います。
普通の水でいいんですか。
そうですね、水でもいいですし、あとはスポーツ飲料とかもね、塩分入ってますしいいかなと思います。
塩分も大事になってくるってことです
よ
ね。
そうですね、塩分に関しては、今経口補水液という形でいわゆる OS1 とかですね、はい、そういうのも売れてますので、スポーツ飲料を使っていただければと思います。でやはり庭仕事、具体的に私もこの間庭仕事をしましたけども、皆さん集中して作業されてしまいますので、先ほど言ったように周りが気を使っていただくという形で、具体的には15分ごとに水分摂取するとか、30分で休憩するとか、そういった形の環境を作っていただく必要があるかなと思ってます。
最初はそういったことを注意してっていうことなんですよね。じゃあこの熱中症の具体的な対応方法であったりとか治療っていうのはどういうふうになってきますか。
そうですね、最初熱中症になったら結構いろんな症状が出るんですけれども、気分が悪いとかめまいがするとか足がつったりとか、症状が出てまずは日陰で休んだりとか水分を取ってもらう、でそれで治るんだったらそのまま様子見てもらったらいいかなと思うんですけれども、中等症以上になって痙攣起こすであったりとか意識が悪くなってきたっていう時だったら救急車を呼んでもらったりとか病院を受診することが大事かなと思います。
やっぱ痙攣というのがこう目安になるんですか。
そうですね、こう水分取って良くなるんだったらいいですけれども、他にこう 見てて対処できないようなそういう症状が出たら救急車を呼んでもらうとか、うん、積極的に病院受診してもらうっていうのを考えた方がいいかなと思います。
なるほど、
はい。
やっぱりその呼びかけに反応が曖昧だったりとか、
はい、
やはりご本人さんが自覚できない状況になって救急車に運ばれてくることがよくありますので、そしてまあ体温だけではないというところで症状が出てきますので、でさらにまず重症となれば、意識状態、あと心臓、肝臓、腎臓、血液など、まあ、全身の異常が出てきて集中治療室での治療が必要な状況になってきます。
集中治療室だと結構大ごとになるってことですね。
そうですね、意識が悪い方で、まあ、意識が悪くなってこう水分取れない状況になったら点滴必要ですけど、意識が悪くなって例えば呼吸もままならない方だったら人工呼吸器使ったりとかする方もいらっしゃいますね。
へー、いや、なんか思っているよりも結構大変なことになっちゃうってことですよね。はい、体を冷やすっていうのもいいことなんですか？はい、
そうですね、水分取る以外にも病院来ても結構脇に氷を挟んだりとか、はい、体に水をかけて扇風機で蒸発させて体冷やしたりすることを積極的に、まあ、原始的ですけれども行ってますので、救急車待ってる間もそういうことができたら してあげることが必要かなと思います。
はい、他には何かありますか、はい、冷やすのには。
ですね、まあ、いわゆる脱水状態になりますので、
はい、
特に熱中症でいうと屋外の労働の方とか、うん、スポーツの方という形に意識があるかと思いますけど、屋内でも起こってますので、ご高齢の方とか持病のある方に関しては脱水による影響で、まあ、病態が悪化することもあります。具体的には心筋梗塞とか脳卒中になる確率も上がってきますので、まあ、冬場だけではなくて夏場でも注意する必要があるかなと思います。
なるほど、まあ、熱中症になったら、まあ、いろんなものを使ってね、まあ、扇風機とかもね、うん、あると思いますけれども、はい、それで冷やして、そしてまあ、はい、ちょっと反応が鈍いってなったら救急車も呼んで、はい、
そうです。
そうか、心筋梗塞とか脳卒中につながるっていうのはかなり怖いですもんね。
はい、
あとね、今気になるんですけど、熱中症に関してマスクをどうすればいいかっていうのも結構話題になってるじゃないですか。
そうですね、
うん、新型コロナウイルスの影響もありますし、はい、これどうしたらいいですかね。
そうですね、一応厚生労働省からの推奨でしたら屋外で特に会話をするようなシチュエーションじゃないとき、スポーツするとか通学通勤とかだったら一応マスクなしでもいいですっていうことなので、まあ、そういったことを取り入れたら、あとマスクしてたらなかなか水分補給ね忘れてしまいますもんね。しっかりしていただく、忘れずにしていただくってことが大事かなと思います。
はい、
まあ、コロナの患者さん の数もかなり増えてきてますので、かなり皆さん悩まれるケースが多いかなと思います。で、基本的には熱中症対策というところが原則になりますので、もちろんマスクによる不快感でだいたい5度ぐらいこう体温が上がるような、不快感が上がるらしいんですけど、もちろんマスクだけで体温が上がるわけではないので、まあ、それ以上にやっぱりその環境調整ですね、
はい、
気温の状況とかその辺をしっかり判断していただいて、もちろん感染対策を取りながらですは、ですけどもマスクを時々外していただいて水分摂取、あと休憩という形に注意していただければと思います。
はい、わかりました。熱中症以外ではなんか夏の注意点っていうのはありますか？
そうですね、アウトドアが増えますので虫刺されとか、
はい、蛇、
特にマムシとかに刺される方が救急搬送になることありますね。
はぁ、
で蜂とかでしたらアナフィラキシーといって全身に皮疹が出てしまったりとか意識悪くなったりとか、そういう方もいらっしゃいますので注意が必要です。
はい、あとムカデとかそういうのもありますよね。
そうですね、まあ、虫刺されだったら一般的にまずこう応急処置としては、
はい、
洗うことが水道水で石鹸でしっかり洗うって、汚れを取ることが大事なんですけど、ムカデとかだったらシャワーの43度の厚めの、
はい、
お湯で洗うと痛みが取れやすくなるっていう風に言われてるので。
ムカデは43度ですか？
そうですね、
はい、蜂は別に水でいい
ですか？蜂は水でいいです、はい、
で洗ったらいいんですか？
洗って、はい、
なるほど、それぞれ違うんですね、は
い、で体の全身の皮疹とか、はい、息苦しくなるっていうそういう症状が出たら、
はい、
救急車を呼んでいただくっていうことが大事かなと思います。
そうなんですか。あとこのね蜂とかムカデも怖いんですけれども、
うん、
よく街中にマムシ注意っていう看板あるじゃないですか。
そうですね、
マムシとかはどうしたらいいんですかね。
そうですね、マムシは結構刺されるとすごく腫れますし、あとあの毒素が、全身にあの入ってしまって腎臓が悪くなる方とかもいらっしゃいますので、あのマムシに関しても刺されたらもうすぐに洗って、うん、かつ救急車を呼ぶっていうことが大事かなと思っています。
マムシも、でもマムシって結構でもなんか病院に行った時にマムシに刺されましたってなんかこう、まあ、噛まれましたっていうふうに、ん、なんか証明するものとかっていりますか。
あ、そうですね、あのマムシとだったら、うん、あの抗毒素血清と呼ばれるあの解毒剤を使うことがありますので、はい、あの写真をできたら撮っていただくとか、
噛まれた時に、
そうですね、であとはマムシは結構特徴的な三角形の顔をしているので、顔が三角形だったとか言ってくださるとあのいいかなと思います。
なるほど、じゃあそれに対応した処置がすぐしてもらえる、ね、っていうことですよね、はい、やっぱりいろいろね虫刺されとかもね、はい、気をつけないといけないですよね、はい、なるほどなるほど、やっぱりこう夏をね楽しむ、そしてスポーツをする、アウトドアをする、農作業をするといった中で病気とか怪我には十分にあの楽しんでいきたいということですよね、はい、あの先生がご自身で何かこう気をつけていらっしゃることっていうのはありますか。
そうですね、あのさっき言ったようにマムシとかあの虫刺されもそうですけれども、草むらとか、はい、あの危険を感じると襲ってくるので、まずそういう草むらに入らない。でその山に入る時だったら長袖長ズボンを着て、できるだけ肌を露出しないこと、あの気をつけてますね。であと特に靴を履くっていうことで、山に入って思わぬ事故にあのこけたりとかしないためにも、はい、サンダルじゃなくって靴を履くっていうこと気をつけています。
なんか今マダニとかも言われてますもんね。
そうですね、
刺される危険性もねありますもんね。
はい、水田先生は何かありますか。
そうですね、あの夏本番という形で皆さん、はい、あのプールとかあの海水浴とか、あとはあの池で遊ぶとかいうことも多いかなと思います。であの楽しむことはもちろん大事なんですけども、それに夢中になってしまって熱中症になったりとか、あとは、残念ですけどもコロナの感染のこともありますので、十分注意していただく必要があるかなと思ってます。
はい、であのこの救急というのは実はインスタグラムもされてらっしゃるんですよね、救急科では。
そうですね、はい、あのまだ会員して5月から会員しましたけども、救急科をあとまあ病院全体にあの皆さんに知っていただく形でインスタグラムとかフェイスブックもしていてますので、播磨姫路総合医療センター救急科で調べていただければと思います。
はい、ありがとうございます。また詳しいことはねインスタグラムの方でも皆さんぜひチェックしてください。今日は兵庫県立播磨姫路総合医療センター救急科医師チェン・ミニン先生、そして水田紀明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりで別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。